こんばんは。7月のパーソナリティを務めます古井里穂です。先週に引き続き今回もお話しさせていただけるということで、皆さんどうぞよろしくお願いします。2回目ですが、前回聞き逃した方ももしかしたらいるかもしれないので、改めて自己紹介しようと思います。私は北海道出身のシンガーソングライターで、自然が大好きでございます。アウトドアも大好き、いつも北海道の自然に癒されながら、でも実は最近1年前くらいに、この東京にお家を借りて、こっちで本格的に活動を始めております。私は料理が得意というか、すごく好きで、パスタを作るのが好きでして、一番気合入ってる時はカニとかエビを使ってトマトクリームとかもやったりするんですけども、最近ちょっとなんかめんどくさいなって時は、麺を茹でて、麺つゆとバターと粉チーズ、そこに、麺を入れて混ぜるだけっていうパスタにハマっておりまして、で最後鰹節をバッとかけるんですけども、めっちゃ美味しいんですよ。これが
シンプルですよね。
そうなんです、もうすぐできる、もう麺を茹でたらもう終わりっていう料理なんですけど、それでもすごく美味しいので、時間のない時とか疲れてる時はそういうパスタも作ったりします。はい、ということで7月7日にですね、ハローという新曲をリリースいたしました。この曲は、京都アニメーション、が制作しております、シティーズアニメーションというアニメのオープニング主題歌となっています。実は作ったのは1年半前、もうかなり温めて、2023年の年末に作った楽曲で、やっと皆さんのところにお届けできるっていう気持ちがですね、今はその気持ちでいっぱいでございます。それでは早速1曲お送りします。古井里穂でハロー。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ。さあ、お聴きいただいているのは古井里穂でハローです。このハローという楽曲、7月30日には、シングル CD でリリースされまして、それの先行配信ということで7月7日に先に配信されました。7月6日より放送がスタートしましたテレビアニメシティーズアニメーション、こちらは ABC テレビ、東京 MX、 テレビ愛知、 BS11、 ATX にて放送、そして、プライムビデオでもこちら独占放送されております。全国どこからでも見られる、そんなアニメです。そのアニメのオープニング主題歌としてこのハローが使われております。このシティーズアニメーションは、京都アニメーションが久しぶりの完全新作としてテレビアニメ化する話題の作品ということで、本当になんか最初お話しいただいた時は、なんか古井里穂の楽曲が、今こう決まるかもしれないという状況の時で、本当に決まるのみたいな、なんかもう結構そういうお話ってなんかよくあるんですよ。そうで、すぐなくなったりとかするものなので、期待しないでおこうと思って、でも初めてのアニメだったのでちょっとドキドキしながらいたんですけど、そしたら実際にオープニングで決まったよっていう報告を受けて、もう私が一番驚きましたね。みたいな、私でいいんですかっていう本当にそんな思いで、このハローっていうね、楽曲の制作が始まっていくんですけども。
どんな曲ですか、自分ご自身では。
この曲はですね、こうやっぱ久しぶりの完全新作ということもあって、なんかこうファンの皆さんが作品に再会したりとか、あとこうなんだろう、ファン同士の間でやっぱこうまた盛り上がっていって再び会うこともありますし、なんかこのなんか再会っていうのがなんか一個テーマで、こう最初は進んでいきました。で、打ち合わせでこう作者の新井先生と、あと監督の石立さんと、他のスタッフの皆さんと打ち合わせを実際に2023年の秋ぐらいかな、本当最後終わり際に打ち合わせをしまして、でその時にこうキーワードとして楽しいっていうのが、 いただいたんですね。あと子供の頃ってい う, こうあの無邪気で素直なあの頃、うん、なんかそういうあの世界観を表現したいということをおっしゃってくださって、でこのシティという作品がですね、本当にずっとクスクスクスって笑ってられるような本当にシュールで、なんかあのとても面白い作品なんですね。で登場人物が本当に多いアニメなんですよ。もう何人も何人もいて、で各そのお話ごとにいろんなこう主人公が変わっていって、そこでこうなんかたまにすごいバカバカしい話だったりとか時にちょっとホロッとするような話とか、なんかずっとこう飽きずに見てられる1話の中でも本当に、そうやって見られるとっても面白い作品で、でその中でもこうみんながこうドタバタドタバタしてこうみんなで走り回ってる、感じがすごくあって、それをなんか表現できたらいいなって思ったんです、最初に。でやっぱ子供の頃思い出すと、なんかたまに私は思い出して、あの時なんか何も考えずにこの社会のなんか波にも揉まれず幸せだったなとかちょっと思ったりもするんですけど、なんかそこからこう今の大人になることってすごく大変だなって、で今大人になって忘れていた気持ちってなんかすごいあるな、あの時の純粋な気持ちって忘れちゃってるななんていうところから着想して、もしかしたらその子供の時を思い出せば意外と毎日はもっと楽しいのかもしれないとか、日々こう辛いことがあってもこう一つずつそれを乗り越えていって、その先になんか幸せって、あの時感じてたあの純粋な幸せって待ってるんじゃないかなとか、なんかそんなことを思ってあの歌詞を書いていきました。
とっても歌詞にこう意味があるというか、
は
い、歌詞があの難しい言葉を使っていると感じるものがありますよね、は
い、嬉しい、ありがとうございます。
なんかフィーリングだけじゃない感じがちゃんと、
はい、あ嬉しいですね。実はその最初の打ち合わせの時に老若男女に伝わるこう簡単な歌詞とかで作るイメージもあるっていうことをおっしゃっていて、あじゃあみんなでどの世代でも歌えるような簡単な言葉にしようと思ったんですけど、でもそうなると結構薄っぺらくなっちゃって、うん、歌詞がそこがすごく自分の中では悩んだポイントだったんですけど、うんうん、でもなんかこう最終的にはみんな一人じゃないよねってい う, こう辛いことがあっても共に手を取り合って再会を喜んで笑い合って日々って乗り越えていけるよねって、こう子供の頃の素直な笑顔のままでみんなで進んでいきたいなっていう、そういう思いをサビの歌詞には込めて、うん、なんかこうただ薄っぺらい曲じゃなくみんなでどっかこ う, うーん楽しいけど本当このアニメのように楽しいけどどっかこうほろっとするようななんか懐かしさとか、うん、日々のあったかさみたいな人のあったかさみたいなのを感じられる曲にしたいなと思ってできた楽曲でした。
はい、曲になってると思いました。
ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。
普段楽曲はどんな風の時に作られるんですか？
普段はですね携帯にメモがあってでこう歌詞を書き留めてるメモがあってでそこから引っ張ってきて曲にしたり、あとはこうプロデューサーとこう一緒にスタジオに入っていや私こういう曲作りたいんだよねって言ってその場で作ってあもっとこういう方向でとかこういろいろ話し合って作ったりとかすることが多いかなと思います。ただこのハローはですね降りてきたんですよ。
へ
ー、あんまりないんですけど、うん、すごい六本木にあるすごい薄暗いホテルにその時なんか北海道から来てたのですごい泊まっててそこでパッてなんか荷物を整理してたのかな、その時にバッてこう降りてきて、うん、で歌詞も何となく降りてきたしこう全体の音が頭の中でガーって流れ始めて、うん、そこでこの曲は生まれてったっていうそういうパターンも、はい、あったりします。
そういう時はどうするんですか？鼻歌みたいな感じでとりあえず撮るんですか？
そうです、 iPhone のこのボイスメモを開いてツッツッツッツッツッツッとか言ってドゥッドゥッとかでピアノはチャンチャンチャンとか言ってメロディーはこうでみたいなのを一気にこう撮って はい、
その作業ちょっと面白いですね。
はい、そうですね、多分旗から見たらなんかすごいシュールな絵だと思うんですけどはい、っていう作り方もしたりします。はい、うん、 新曲もあの秋からの全国ツアーで披露する予定でして、まあ、ライブにかける意気込みなどはあの前回の放送でもたっぷりお話ししておりますので、聞き逃した方は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてください。番組公式のホームページアドレスはcampradio.jp です。さあここでまた1曲曲をかけたいと思います。実はこの曲も突然降ってきてできた曲です。はい、数少ない曲でございます。それでは聴いてください。古井里穂でロア。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、お送りしたのは古井里穂でロアでした。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、7月のパーソナリティは古井里穂がお送りしています。前回に引き続き私のエンジョイアウティングのお話で、アウトドアの魅力楽しさを発信していこうと思います。私は北海道出身で、まあ、こうアウトドアになると主に、北海道が多かったなって思うんですけども、小さい頃からニセコという場所に行っておりまして、ニセコは冬になるともう海外からですね、もういろんな方がですねスキーとかスノーボードしにやってくるような街で、なんかハリウッドスターとかも来るらしいですよ。はい、本当すごい有名な人たちが来て、街が本当外国になるっていう、英語が飛び交ってラーメン一杯2,000円になるっていう街なんですけどそうなんですよ、すごい、もうそういう街で、ただですね夏は逆にオフシーズンで、なんか地元民は夏に遊びに行ったりとかもしてます、うん、でその中で雪男って名前のついたコテージに毎年毎年私は家族と、うちの犬を連れて、うん、雪男に行くぞって言って毎年通ってたんですけども、ここは本当に夏はですね、ラフティングだったり、うん、アスレチックみたいなのとかあったりとか、うん、あとエゾフジって呼ばれる羊蹄山っていうとっても綺麗な山があるんですけど、そこを見たり、登ってもいいですし、本当にこう自然豊かな、もうザ・北海道っていう街です。数年前には私のマネージャーとも旅行に行きまして、
へ
え、はい、ね、楽しかったですね。そうで、バンドメンバーとかも去年は連れて行ったりとかして、ヘアメイクのこうスタイリストとかもなんかすごい、もうめちゃくちゃ連れて行って北海道旅行楽しんでるんですけど、
めちゃくちゃおすすめなんですね。
めちゃくちゃおすすめなんです。だから本当は言いたくないですこのラジオで本当にあんまり人が増えてほしくない。だから皆さん聞いてる人は友達に教えないでください。この聞いてるあなただけに留めてほしいな、はい、と思うんですけども、でこう夏になるとここ最近は毎年のようにね、やっぱそのニセコに行っているので、こうラフティングが私大好きで、川下りですね、尻別川っていうところを下ってですね、行くんですけど、夏は割と川の流れは穏やかなので、こう本当に景色を楽しみながらゆったりできるんですけど。
何人で乗るんですか？
7人か8人ぐらい乗れます。はい、でこうオールをこう片手に持ちながらも、みんなでこう船を、まず船を運ぶとこから始まって、それでこう乗ったりするんですけど、で下りながら途中で止まるんですよ。では何かなって思ったら、それでは皆さんここからジャンプしましょうっていうジャンプの時間があったりとかして結構高いんですよ。3メートルぐらいあったんですけど、それをなんか毎年、結構場所がいろんな場所でやってて、私も毎回ドキドキしながら、あ、怖い怖い怖いと思って飛び込んだら、もう本当に気持ちよくて、もう綺麗な水ですし。
寒くないですか？
あ、意外に寒くないですね。はい、そうなんですよね。はい、っていうラフティングをやったりとか、あと先月ちょっと沖縄に旅行に行きまして、初めてパラセーリングをやったんですよ。船に乗ってこうパラシュートがバーって出てて、それでこう船に引っ張られながらこう、はい、ふわーって浮上するっていう、それに行かせてもらって、で、まあ、最初こう怖いかなと思いながらこうドキドキしながら乗ったんですけど、一旦ファって浮いたら、もう沖縄の絶景の青い海がもう一面に広がって、で遠くが見えるんですよ。なんならちょっと地球って丸いんだってくらい、なんかこう
地平線
が本当に 遠くまで広がっていて、それを見た時に本当に感動して、であのディズニーランドにあのソアリンっていうのあのアトラクションあるの知ってます？なんか空飛ぶやつなんですけど、うん、私はそれでしか空を飛んだことがなかったのでディズニーランドのソアリンとどう違うんだろうと思ってたんですけど、全くやっぱり
違う、
もう大自然は本当にすごかったですね、はい、
気持ちよかったです、
気持ちよかったです。あとあのシュノーケルも、
うん、
はい、私は人生2回目だったんですが、
うん、
まあ、久しぶりにこうやってサンゴが見られる場所でこう潜ったんですけど、最初こう始まってあのなんかあのサーフボードを持ったすごいイケメンのお兄さんのなんか個人で経営されてる方に、うん、あのネットで探してお願いしたんですけど、うん、あのそのかっこいいお兄さんにこう引っ張られながらこうどんどんどんどん沖の方に行って、うん、で最初すごく浅いんですよ。でもう本当に浅い、もうお腹がつくぐらい浅いとこから始まってどうしようこのままだったらと思いながらこう連れられていったんですけど、どんどんどんどん深くなっていって、多分10メートルぐらいですかねの深さのところで、私はライフジャケット着てるしシュノーケリングでこう上に浮かんでるだけなんですけど、そこでバーっていってもだんだん深くなって、そしたら最初サンゴがちっちゃいんですけど、そのどんどんどんどんめっちゃ大きいんですよ。もうなんだろう、10メートルくらいのもうでっ一回岩の塊みたいのが全部サンゴで、でそこにお魚がたくさん泳いでるんです。でカラフルなお魚が自分の目の前もう手に触れるぐらいの距離でふわーって泳いでって、そこまで行くとそれがなんか、あのさっきは上から見たけど中はこうなってたんだっていう、あのそういうあの
贅沢な、
はい、まさに贅沢な体験をあのさせてもらってっていうシュノーケリングでしたね。前回やった時よりもすごい楽しかったです。
へ、
はい、
海を丸ごと楽しんだ感じですね。
いやもう本当にもう天気が良くなきゃできなかったなと思って、
ね、うん、ついてますね、
はい、はい、すごいこういっぱい話しちゃった、
うん、最後にやってみたいアウトドア話しましょうか。
はい、やってみたいアウトドア、前回あのキャンプの話をしまして、朝お父さんと友達とキャンプに町内会のキャンプに行ったら、あの朝日を見に行こうって言って勢いよと見に行ったんですけど、あの町内会の人に勝手に出ていくなって言って怒られたっていうあのエピソードがあったんですけども、それ以来あの私テントでのこのキャンプってやったことなくて、なんで今年はあのキャンプをしてみたいなと。
テント泊で、
テント泊で、うちのチームにはもうキャンプが大好きな人がいるので、ちょっと彼を連れて行ってですね、あのいろいろ伝授してもらいながらちょっとキャンプするのもいいなって勝手に今考えてるんですけども、
ぜひぜひロゴスギアをその時に使ってください。
ぜひお願いします。
また使い心地なんかをね。
え、
あ、ロースさんのテントを使ってる、
すごい、そうだったんだお世話になってますって言ってお世話になってますって言ってますけど、あ、もうまさにぴったりの人もいるんで、
ね、
ちょっと今年は
バーベキューなんかもやっていただいて、
はい、
グリルで、
そうですね、
ピザなんか焼いちゃって、
あ、最高、うわー、そんなのやってみたいですね、はい、もう怒られないと思うんで、もう思いっきりね、はい、あのテント泊楽しもうかなと思ってます。はい、さあここでまた曲をかけたいと思います。アウトドアにぴったりな曲ということで、ピーチトリーラスカルズの、Leave Me という曲をかけたいと思います。この曲はキャンプノウェアというアルバムに入っている楽曲でして、うん、実際にあのコロナ禍の時に、彼らがですね、あのキャンプしに行って、森の中で作った楽曲ということで、そのアルバムからあの一つ選んでかけたいと思います。
楽しそうなジャケットでしたね。
そうですね、本当になんか自由になんか自然の中で作ったっていうのがすごいわかる感じで、はい、すごい大好きなアーティストです。それでは聴いてください。ピーチトリーラスカルズで Leave Me。 ロゴスプレゼンツキャンプレディオ。さあお届けしたのはピーチトリーラスカルズで Leave Me、 お聞きいただきました。ここからはロゴスからとっておきのアウトドア情報をお届けするコーナー、アイデアタイム GoTo800 お届けします。このコーナーはロゴス東京支店の鳥と昆虫が大好きな新米パパ、
はい、三橋です、よろしくお願いします、
お願いします。
今日はこちらロゴスペルチェクールベストというものなんですけども、
かわいい、
クールベストっていう名前なんで、だいたい涼しいものかなっていうのは分かると思うんですけど、
はい、
どうやって冷やすと思いますか。
え、これなんか、はい、ベストに丸いなんかちょっと
後ろから見ていただくとちょっと
のがついてるけど、わ、出た、これだ、あのファンで 空気を送るやつですか
と思うじゃないですか。
え、
実はさらにそれの次世代版というかですね、
何、
はい、こちらに丸いところがあるので、はい、これをスイッチを押していただくと、
はい、
今赤いこう、
あ、ランプがついた、
つきましたね、
はい、
で、10秒待っていただいてこちらの部分を触ってみてください。この背中の銀色の部分ですね。
お、冷たい、
はい、
これは風じゃない。
そうなんです、風ではなくてですね、実はこのペルチェ素子というですね、ペルチェ現象といった特殊なちょっと現象を使って、
はい、
体をもう風ではなく直接冷やすっていうベストになってます。
なんで冷たいんですかこれ、はい、
それがペルチェ素子というものを使っていてですね、
はい、
電流を流すことでその金属が2つあるんですけど、その2つの間がこう熱がこう分離していくことで、まあ、そういったちょっと私も完全にはちょっと理解できないようなハイテクな ハイテクな現象で非常に冷たくなるという。
よかったら着てみてください。
着てみていいです
か。はい、もちろんです。この冷たいところが背中のところと脇腹にも2つあってですね、
これフェスにいいですね。
あ、そうですね、
フェスの時も本当に暑いんで、
はい、暑いです ね。
しかもそんな重くないですね。
あ、そうですね、うん、これモバイルバッテリーで、駆動させるんですけど、モバイルバッテリーを抜くともう 215g なんで、ほとんど着てないのと一緒かなと確かにいうところかな。
しかもおしゃれ。
あ、そうですね、ですね、ありがとうございます。
私はい、去年かな、お父さんに父の日でこういうのファンでこう冷やすタイプのものを、まあ、買ったんですけど、まあ、なかなかおしゃれなものはなくて、
はい
はい、
T シャツの上にこんな感じで羽織っていただくと、まあ、ちょっとスポーティーな感じのイメージで、
う
ん、
着ていただけるかなと思いますね。
ベストですね。
ベストですね。
ユニセックスですか。
そうですね、はい、フリーサイズになってまして、結構この脇のベルトのところとかで腹囲胸囲を調節できるようになってますので、どなたでも着ていただけます。
てかまだ脱いでもまだ冷たい。え、すごい。
じゃあでこのフェスとかであのステージ袖まで着てて、
いや、これ本当にいいと思いますよ、
ね、ステージ本番だったらあと脱いで、
いや、もうなんなら つけて出たいなんか T シャツの中に仕込んで
中に仕込んじゃう、
ね、めっちゃいいよね。
ミキサーさんに、あれ、古井さんからなんかシーって聞こえる
確かに何の音だろうこれいいですね。
どれぐらい冷やせるかというところなんですけども、
はい、
まあ、あの環境温度が25度の場合に、
はいはい、
表面温度こちら3度まで下がります。最大で出せるというところで、
へー、すごい。
2度変わったらまあ相当涼しいな。
今も涼しいです。あ、すごい。もう私あの前回のサマソニにあの出演させてもらった時に、あのビーチステージっていうあの外の一番暑いステージだったんですよ、はい、もう私もあの北海道からこう出てきて初めての夏だったので、もう大変で、もうその時これがあったらもう少し楽にできたかもなと今思いました、はい、
夏の猛暑対策で、
はいはい、ちょっとぜひ皆さんにも使っていただきたいなと、はい、まだ冷たいので、はい、すごくいいなと思いました。
ありがとうございます、
はい、
ロゴスのペルチェクールベストはアウトドアのレジャーだけではなく、スポーツシーンや外での作業、ガーデニングなどどこでも活躍するアイテムです。ぜひロゴスショップでも手に取ってみてください、
は
い、
ちなみにアンケートでアウトドアがあったらいいなと思うアイテムでランタンスピーカーが一つあるといいなと思いますと答えてましたけども、うん、
はい、
ロゴスにはそんなアイテムありますか。
ランタンスピーカーはちょっと今ないですので、ちょっと商品開発にちょっと行かさせてい
ただこうと思います。ぜひお願いします。
そうですね、
はい、
外で音楽聴けたらいいですよね、
はい、そうですね、そうムードが作れる、
はい、
こう
ね、あと作業する時もこうテンションが
上げられますよね、はい、
テント設営も早くなったりするかもしれないですね。
確かに確かに
組み立ても
確かにそうかもしれない、
は
い、
そんなニハさんが今日持ってきたものは何ですか。
ランタン
関係でですね、かなりコンパクトなランタンなんですけども、
はい、ちょっと面白くて、ランタンなんです、すごい、はい、
こんな感じで光色もいろいろと作れて、白と黄色、天球色ですね、
はい、
そんな中できたり、このコードもかなり明るくできる、すいません今当てちゃいましたけど、
めちゃめちゃ眩しい、はい、
こんな感じでコード、小さくてパワフルなランタンなんですけども、ちょっと面白い機能がですね、
はい、
ここ携帯電話を見ていただくと分かるんですけども、
はいはい、充電できるんだ、
はい、ワイヤレスで
充電、強い、これは強い商品ですね、
はい、
すごい、
こちらロゴス、パワーストックランタンのシリーズですね。
パワーストックランタン、
はい、その名の通りパワーをストックしてますので、スマホへの給電とか、
はい
はい、それこそそういったスピーカーへの給電っていうのも対応してるものならできると思いますね。
へ、これどのぐらい充電できるんですか、
この、今お持ちしているのが、はい、2台分ある中の小容量のタイプなんですけども、はい、こちらでもスマホ4台分できます。
すごっ、
はい、まあ、結構ランタンでキャンプでも役立つんですけども、まあ、防災用に1個持っておくと非常にいざという時に活躍したり、そういうところもありますね。
ちなみにこれで虫を集めるんですか、この光で。
実はですね、はい、LED ランタンっていうのは熱を発しないのであんまり虫集まらないんですよ、はい、
あれって熱に集まるんですか。
熱、光と熱なんですよね。
そうなんだ、
はい、あの昔はですね、山のちょっと虫の話になっちゃいます
けど、してください、気になります、知りたい。
あの山の中に電灯があって、はい、そこにガとかがいっぱい集まってるイメージがあるじゃないですか、
は
い、
イメージありました。
最近はそういう電灯が全部 LED になってるので、虫があまり寄ってこないんですよ。
そうなんですか。
あの皆様からしたらいい、割と過ごしやすくなる現象だと思うんですけど、ちょっと虫上がらせるとちょっとその寂しい感じの気持ちも
はい、いやすごい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
さあここでまた一曲、アウトドアにぴったりな曲をかけたいと思います、タウレン・ウェルズの楽曲をかけたいと思うんですけども、この曲は、ゴスペルの曲です、サウンドはちょっとイメージのゴスペルとはもしかしたら違うかもしれないんですけど、私はあの小学生の時にゴスペルに出会って、音楽を始めまして、でゴスペルはあの聖書を元にした歌詞のものがゴスペルと呼ばれるんですけども、彼はソロで、複数のイメージがあると思うんですが、彼はソロで活動しておりまして、彼のゴスペルを今日はちょっとかけようかなと思います。晴れた日にぴったりな、そんな楽曲です、聴いてください。タウレン・ウェルズでアップ。ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、お届けしたのはタウレン・ウェルズでアップでした。古井里穂がお届けしているロゴスプレゼンツキャンプレディオですが、もうエンディングのコーナーになってしまいました、7月の2本分、このアウトドアにもぴったりな季節で、2本分も、番組を担当させていただきました、本当にあの楽しく自由にあの私らしくおしゃべりをあのさせていただく環境を作ってくださって本当にありがとうございます。アウトドアのこともいろいろ思い出したり、今年の夏なんか、さらにこういろんなことやってみようかななんてまた思えた、そんな、2週だったなと思います。今年の夏も後悔のないように、はい、全力で遊びたいなとそんなふうに思いますということで、そろそろお時間が来てしまいましたということで、今日の収録の模様やこぼれ話などは新しくできた番組公式 X とインスタグラムでもアップしますので、ぜひチェックしてみてください。アカウントはロゴスアンダーバーキャンプラジオです。そして古井里穂からのお知らせです。7月6日より放送スタートしたテレビアニメシティーズアニメーションのオープニング主題歌ハローが先行配信されています。7月30日にはシングルとしてデジタル&CD でリリースされます。 CD& ブルーレイ版には3月14日の KTZEP 横浜公演のワンマンライブの映像も収録されておりますので、こちらも合わせてお楽しみください。そして古井里穂ライブツアー2025 Dear My Friends が9月7日横浜からスタートします。全国12カ所を回るということで、私は初めてこれだけ多くの箇所を回るツアーになりそうです。ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。
もう準備していることはあるんですか、ツアーのことで。
そうですね、毎回その挑戦のコーナーがありまして、その挑戦するものはちょっとずつ練習、うん、準備はしております、はい、
それはライブ中に発表するんですか。
そうです、毎回シークレットで。だから皆さん今回は何に挑戦するだろうって多分思ってると思うんですけど。
でもじゃあずっと9月の7日に始まって、はい、11月にはその挑戦ものも上手くなって。
あ、そうですね、多分もう最後の頃にはめちゃくちゃ上手くなっている古井里穂がどこが挑戦なのっていうか、もうめっちゃできてんじゃんっていう風になってるかもしれないですね。
でもじゃあツアー何回か見に行くとその成長過程が見えると、
はい、まさにそうですね、はい、ぜひ遊びに来てくださればと思います。
ちょっと本数も多いですけれども、
はい、
健康づくりで気をつけてることはありますか。
ああ、健康づくり、
喉とか、
あの飲むエルメスっていうのがあって。
何それ
知ってます。
知らない。
オーソモルっていうあの
商品
ビタミン、はい、商品名でビタミン剤で、
うん、それ毎日飲むんですか。
毎日、それがめっちゃ高いんですよ。
まあ、エルメスだからね。
そうなんですよ。なんでちょっとちびちび間を数日空けながら飲んでるんですけど、はい、っていうので、なんとか今年の夏は乗り切ろうかなと。
なるほど、はい、夏が終わってね、9月からスタートですからね、は
い、そうですね、
元気に乗り切らないと、
はい、頑張りたいと思います。
楽しみにしています、
はい、ありがとうございます、はい、詳しいツアーのスケジュールや、その他の活動はフルーリホのオフィシャルサイトやインスタグラム、 X、TikTok、YouTube チャンネルなど様々な SNS でも情報発信してますので、そちらもチェックしてください。オフィシャルサイトのアドレスはフルーリホ .com です、ロゴスプレゼンツキャンプレディオ、7月のパーソナリティはシンガーソングライターのフルーリホでした、今週はこの辺でさようなら。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
ロゴス公式ホームページで毎月お届けしている月刊ロゴス、今回はキャニオニングで有名な群馬県みなかみ町で少年2人がキャニオニング体験や滝遊び、焚き火やバーベキューなどアウトドアで夏をエンジョイする様子をお届けします。月刊ロゴス最新号は7月15日に更新予定。ロゴス公式ホームページでぜひチェックしてください。ロゴス2026年の新商品第2弾が販売中です。丸ごと凍らせることで効果的に体をクールダウンすることができる氷点下リカバリークールボディタオルの新シリーズや、あらゆるサイズのペットボトルに対応可能な真空温冷ペットボトルシリンダーなど、暑い季節を快適に過ごすためのアイテムが続々登場。新商品はアウトレット店を除く全国のロゴスショップやロゴス公式オンライン店でお買い求めいただけます。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。番組のこぼれ話や収録の模様は番組公式 X やインスタグラムでもアップしています。アカウントはロゴスアンダーバーキャンプラジオです。こちらもお楽しみください。